私の住んでおります亀岡という、
はい、
ちょっと嵐山を越えましてですね、
はい、
山の向こうの田舎でございますけど、うん、まあかつてはど田舎と称される人というか、まあちょっと不便なところのようにね言われがちなんですけど、この間私久々に JR に乗りましたら、
はい、
この頃も快速で20分ぐらいで行きますね。
へ
え、ね、大体もう山陰線という、まあ、京都亀岡間は単線といいましてですね、
はい、
行き違い列車を待たなければならない。
あ、
ですからちょっと20分待ちとか下手するととかなんで、
はい、
まあ京都駅に着くのは40分50分はまあザラでしたけど、
ああ今までは、
うん、ああこれ伏線になりつつありまして、まあ全線もう開通したのかな、うん、僕はあんま乗らないんで分かるんですけど、少なくともこの間私が乗った快速はあっという間に、
はい、
もう着きましたから
進んでますね。
笑ってしまいますね学生時代何だったんだろうか、はい、長い待ち合いはみたいな。でその待ち合いがね、
はい、
長いですから、冬場なんかは、
うんうん、
自分でドア開けるんですよ、田舎のあの列車中はね。
あ、見たことあります。
いーってプシューってこう普通あります、はい、施設なんかは。
そうですよね、着いたらプ
シュー。そうです、そうです。でもそれがほら開けっぱなしです、寒いございますからね。
あ、
着きましたらプシュッっていうの自動を解除しましたよって音だけ聞こえて、はい、あとはうにゃってご自分で開けて出ていくという。
もうとりあえず今はもう自分で開けてもいいですよってそういう合図だけ。そうそうそうそう、
合図だけはしたけど。まあそんなまあなんかこう便利になったのだなと思うとですね。
はい。
改めてまあかつては、まあ、京都側から市内から帰ってきますと、
はい、
佐賀を越して保津峡なわけですね。で保津峡から今は、ちょっと昔の路線はトロッコ列車しか走ってませんで、
はいはい、
新しい線が走ってるんですね。で山の中抜けて、そのあっちまで抜けてしまうんですけどね、はい、まあ我々の学生時代から思えばですよ、
はい、
そうするとまあ馬掘りというところにバッと開けるわけですね、はい、段違い、間違い開けるんじゃなくて田んぼが開かるんですねそれでその田んぼの中抜けて馬掘り駅に着きます。で馬掘り駅からちょっとずつこう住宅街なんて来て、まあ街の中に列車が入っていくんですけども、
はい、
長いこと時間かかりました。この亀岡の北口南口といいまして、
はい、
駅が新しくなったわけでございます。ぜひ皆さん亀岡にお越しいただいてど田舎というイメージからちょっと僕の小田舎になったなと、
はい、
この間 JR に久々に乗りまして、
はい、
ちょっと小田舎だなと。
お
なんかこう 北南とか東とか西口とか、はい、で入り口が2つあると、
うん、
なんかこう ロータリーも便利そうに見えたりなんかしてね。
なるほど、
ね、ですから今亀岡再生しましょうみたいなね、
はい、
結構町づくり、再生委員会とか、うん、いろんなこうセクションができまして、
はい、
私もなんかそれにちょっと手伝ったりなんかしてやっておるんですけども、
はい、
そういうプチ情報を盛り込みながらの京都三条ポン酢カフェ、今日も元気に参りたいと思います、
はい、
京都三条ポン酢カフェ杉岡でございます。
まっつんです。
タムリンです。
はい、小田舎で小田舎に
うまい
だいぶこのラジオでね、
はい、
亀岡も有名になりましたよね。
え、何？あ、そう。
だいぶこのラジオでね、
あ、そうですか。
亀岡も有名になってきました。
亀岡はね、私も本当にあんま好きじゃなかったんです、長いこと。というのは、まあ、亀岡の人っていうのはもう、割とこう、長い歴史住んでおられる方多いのですね。
はい、
ですんで、まあ、私たちも、その、まあ、言うたらこう、移住民のグループなんで、なかなか溶け込むのに時間かかるんですよ。
ああ、なるほど。
で、まあ、最近はもう僕もガキの頃から皆さんと遊んでいただいたので、
はい、
随分プチ溶けるようになりましたけど、なかなかこう、ちょっとこうチャレンジ精神に欠けてるというような感じがあったんですね。
ああ、でも京都人って結構みんなそういうところがありますよね。
さらに亀岡の、まあ、奥座敷なんとか言ってですね、はい、割とそれなりに、こう皆さんお犬坂峠を越して、
うんうん、
都に入るために必ず通らなければならない峠だったりしたわけですから、やはりちょっとこうそれなりにプライドを持ち、
うんうん、
明智光秀の亀山城があったりとか、
あ、
まあ、そんなんでなかなか、まあ、私ではこれでいいんやっていうようなところがあるんですね、
うんうん、
でもやっぱりちょっと見直していくんじゃないかと、ようやっと私の声を枯らした訴えを耳を傾ける人たちが何人か現れ出しまして、自分のお寺もこういうふうに使いたいんやということを何度も総代さん、あ、檀家総代さんってね、こう責任ある役員さん方に相談したんですけど、もうことごとく今までの総代さんはもう飽きまへんと私はそういうちょっと言葉悪いんですけど閉鎖的なところはあったんですね。だいぶそれが後退してきまして、
はい、
今の総伝さんも理解ができる、ああそれはもちろん思わはる通りやらはたどうですかなんて言ってくれる人が出てきました。私もちょっと動きやすくなったんですけど、まあそんなどうでもいい話のようですけどということをちょっとプチ宣伝をしたくて、
はい、
プチ来週は私の寺で映画上映会を、
はい、
はい、あの展開します。
あ、
はい、まあ、これはまたあのホームページにも載せてくれるとは思ってますけど、載ってますか、 まだ載ってないね、はい、上映会やってますのでぜひ来ていただきたいなと。あのチケット申し込みもあったんですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで恋仲をみんな見に、恋仲、恋仲で恋仲、これ海田さんの今のちょっとコピーを、
はい、
使えますねこれ、なんかの
いいですね。
ということで、
わかりました、これ今の、
いやあんまり
分かってない、ね、若者には
分かってない、タムリン
若いですから、
若いそうかよ、なるほどね。ということで今日も頑張っておりたいと思いますけど、この番組いろんなコーナーございます。相変わり場合も変わりはせず、あの梶田さんと私に何かお話を口を言っていただいても結構ですし、お悩みでも結構でございます、いただきますということで、それから、今月のテーマ、
はい、
何でしたか。
投げ出したこと、投げ出されたこと、
これまたあのなかなか聞けませんけど、時間を取っていきたいと思いますけど、皆さんご投稿お待ちしております。素晴らしいゲストは10時20分ぐらいに本日もお迎えしておりますので、お楽しみにしてください。あ、それでは、
はい、
各コーナーの宛先を、
はい、
マッツンからお願いします。
はい、ファックスナンバーから参ります。
はい、
はい、075-213-6433 075-213-6433、 メールアドレスはbonz@radiocafe.jp bonze@radiocafe.jp です。
はい、よろしくお願いします。ということで本日の1曲目いきます。
はい、スタイルカウンシルで Shout to the Top。
京都三条ボンズカフェ、の番組は小学連載総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。このジングルもそろそろ変えないんですよね。
そうです
ね。普通に言ってますけど。ね。よろしくお願いします。ということで。梶田さん、私、まあ、世をしのぐ仮の姿かどうかわかりませんけど、なんで仮の姿でしのがなかったの。まあ、キャラクター作り、わかりませんよ。わかりませんけど、まあ、僕は目が悪くないんです。
はい。
ね、よく、これどう入ってるんですかって聞かれまして。
ね、メガネね。
かわしとしてファーとか言ってますけどね、うん、ファーは入ってますとか、
お
うそうは入ってますとか、
あやっとわかりました。
そうです
か。ドレミファソ、
わかりますか。
いや、わからないです。
なんでわかんないの。
若いですか。
おいしいよ、いいよ、それそれ。それでですね、私はまあ、学生時代ですね、会社さんバイトをしております時に師匠に見つかってはまずいということで、変装グッズでメガネを手に入れたんですね。
お
う、まあ、なんせもうそんなもの師匠に見つかった日にはとんでもなくもう波紋感動というような師匠ですから、
ずいぶんきつい、
ずいぶんきついところ詐欺でございます。そんな話したらまた泣くよ僕は。それで、でも世の中の体験をしたいためにちょっとこうね、容姿の仮の姿という当時言ってましたんですけど、眼鏡をかけたのが始まりで、眼鏡コレクターになってしまったんですね。
お
ですから、もうだから眼鏡があるのが当たり前になってしまって、はい、僕目悪いないんですけど、
はい、
でも眼鏡 かけずにいる日も あったんです、ここ最近。そしたら眼球にね、外す時に限ってなんか物がゴミがやっぱ慣れてないから入ってしまいましてね、
お
眼球にちょっと傷がついたんですよ。
お、
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫じゃないんです。右目がまあボケてたんですけど、
はい、
まあ、今ちょっと名刺3回はしてるという。だから、目が悪く、バチ当たったかなと。悪くないのに、メガネなんかふざけてかけてたもんですから。逆に、外して、てるときに限って、なんか、ゴミが入って。
ああ、でも逆にそれはメガネが大切っていうことじゃないですか。
なってしまったんですね。
ですよね。
変なもんでございます。すいません。余談でしたけど。まあ、余談ありきのラジオ番組ですから。
ですよね。
さあ、それでは今日はですね。
はい。
お待ちかね。お待ちかね、タムリン、
はい、
来たよ、
来ました、
行きましょう、
はい、
タムリンの
先走りレポート。
今日はどんな走りますどんなんですか。
走りました、はい、うん、今回は私が一番好きなドラマ、
はい、
古畑任三郎について特集します。今のなんですか。
パパパンパパパン。
ねえ、まあ有名なドラマなんで
有名ですね。
もう知ってる人の方が多いと思うんですけど、はいはい、一応知らない人のために内容を言っておきますと、うん、
はい、
ドラマの冒頭でゲスト俳優演じる犯人によって殺人が行われ、うんうん、視聴者は犯行のない全容を知ることができるんです、
う
ん、
なるほど。
で、完璧と思われていた犯行を田村正和さん演じる警部補の古畑任三郎が巧みな話術と卓越した推理力で犯人のアリバイやトリックを崩していき、真相を解明していくっていうストーリーです。
なるほど、
はい、
やってますね、はいはい、
特徴としては、
特徴としては
スペシャル、スペシャル番組とかで実在する役を本人に演じてもらうことがあり、う
ん
う
ん、
1991年にはスマップが犯人役で本人たちの自分の役を演じて犯行を行って、
はい
はいはい、2006年には一郎も自分の役を演じて対決していることがあるんです。
ありましたね、そういえば、はい、
でちなみに一郎の回の裏話として、
はい、
本当は最初は八郎っていう役で出るつもりやったらしいんですけど、
はいはい、
一郎が自分の役を演じたいって言って一郎っていう名前で出ることになったんです。
あ、そう、
はい、で、
はい、
登場人物について紹介していきますと、うんうん、まあ、まず主人公の古畑任三郎。
古畑です。
で、階級は警部補で、
はい、
常に黒のスーツ、黒の襟なしシャツ、寒い時には黒のロングコートといういでたちで、
はいは
い、いつもブリヂストン製の自転車で登場します。
そんな設定が。
はい、そうか。私はいつも古畑さんの言動にいつも笑わせてもらってます。
はいはい。
で次に、古畑さんの、
うん、
部下である今泉慎太郎っていう、はい、西村雅彦さんが演じている役なんですけど、
はい、
階級は巡査で、
はい、
古畑の部下であり、うん、いじめ相手である人で、
うんうん、
おでこの広さがチャームポイントで古畑によく叩かれてます。
はいはいはい、
はい、でかなりおっちょこちょいで、うん、ほとんど捜査で役に立っていないんですけど、
立ってませんか。
今泉の無意味な言動が事件解決のヒントになることが多々あり、うん、古畑にはある意味で認められてます。
認められてると。
でちなみに、
はい、
一論事件の時に、
うん、
今泉慎太郎が告白していたことなんですけど、この年で警部補になれないなんて珍しいことで、
うん、
もうなれないと思うから転職を考えているという衝撃発言もしてるんです。で私はこの今泉慎太郎が、
はい、
古畑さんよりも一番好きです。はい、で、次に今泉慎太郎の部下にあたる西園寺、うん、守るっていう人がいて、はいはい、第3シリーズでレギュラー登場した刑事で、
はい、
スマップの事件でその有能さを古畑に買われ、
はいはい、
以後古畑の捜査に同行することが増えました。
、はい、
で古畑も一目置く有能な部下で古畑をサポートしてます。で今泉慎太郎は西園寺守が古畑にその、はい、結構ひいきされてるんで、うん、それをちょっと悔しがってるっていうところも好きなんです。
なるほどね。西園寺さんはあのアリとキリギリスの、
あ、はい、あのちっちゃい方の、ね、
は
い、
アリとキリギリスは今存在してるんですか。
どう
キリギリスの方は見なくなってない気がするんですけど、
ですよね、
まあ、微妙ですけど、はい、そして
で、はい、もうこの間再放送で一郎のやつとか、
うん、
あと松島菜々子さんの、まあ、はいはい、やつとかがあったんですけど、
はいはい、
もうあれがファイナルっていうことで、もう今後する予定はないみたいなんで、はい、ちょっと残念なんですよ。
ああ、なるほどね。やっぱタムリン的にはあの古畑ドラマ、刑事ドラマ、はい、推理として面白い。
推理が面白いっていうよりも、その登場人物の一人一人のキャラクターが好き。
キャラクターが面白い。なるほどね。はい、それはちょっとバカ受けするとこと、
はい、
ね、
しょっちゅう笑わせてもらってます。
あ、しょっちゅう笑わせてもらって素晴らしい素晴らしいじゃないか、マッツン。
はい、
どういうことですか、これは。あなた見てますか。
え、古畑任三郎のシリーズをですか。
はい、
あ、もう見てました。
見てました。
はい。
最近ちょっともうなんかスペシャルでやってますけどね。
はい。
やってますね。
はい。
はい。なんか松島奈々子のやつもこの前私も見てたんですけど、うん、やっぱそうですね。もう面白いですね。もううちも田村正和が好きなんですよ。
田村正和が好き。
はい。さっき田村も好きって言ってたんですけど。
はい、加瀬さんはいかがでしょうか。
ああ、全部は見てないですけどね、はいはい、時々家族が見てると横から見てるという感じです。
はい
はいはい。
まああのこうコメディちょっとタッチなところといいますか、
ええ、
ね、
まあおかしさを楽しむ番組ですよね。
そうですよね。
別に刑事ものというよりか
は刑事ものというよりも、はい、その自転車に乗ってくるとか、
はい、
そういうとこが
大好きです。
大好きで、
はい、
今泉君をからかうところとか。
そうです。
だからリアルタイムでは見てないわけでしょ。
あ、はい、再放送で古畑のドラマをやってたのを見たのがきっかけで好きになったので、あのリアルタイムでやってた時には見たことがなかったです。
はいはいはい。
ねえ、もう91年からやってるんですか。
あ、はい、
そんな前でしたかね。
そこ前からやってるの。91年の初めぐらい。それぐらいです。
はい。
はあ、その頃はまだ出てませんもんね、アリとキリギリスはね。
はい、第3シリーズなんで、1998年とかそれぐらい、うん、
はい、でもその時にもスマップが出てたわけ、
はい、
91年に、
はい、
でもスマップって17年間もやってんねん。
そうですね。
それに驚いた今。
確かに。
ちなみに91年は、ちなみに91年は私が生まれた年なんで見てないです。
だからリアルじゃない
なと思って。リアルじゃないんだ。まあまあ、そういうキャラクター作り の、まあ、あの三谷幸喜作品っていうのは割と一人一人のキャラクターに凝るんですよね。
そうですね。
舞台作りです。もともと舞台出身の演出家ですからね。
あ、そうなんです
か。ね、まあ、そういういろいろ監督とかその演出家の作り方なんかまた興味持つようになるとさらにこう見方が広がって面白いですね。私なんかちょっとあの刑事ドラマとしては刑事コロンボというアメリカのね有名なシリーズがありました。この刑事これも必ずプジョー306というボロボロの車で現れる。必ずこのプジョー306という車にあのそれがもう泥もう一回洗えよというぐらい
汚いん
です。でもそのすごいもう頭脳面積のでももう切れ者の刑事なんですね。敏腕刑事やってさ。でもいつも車の中にバセットハウンドを買ってまして。
何ですかそれは。
あの耳長いあのダレ犬みたいな
犬。あ、犬
バセットハウンドっていうの、これいつも抱えながらあのこれがまだわがままちゃんの犬でね。でそのあのまあキャラクター作りというかもうまさかこの刑事がこの難解なすごいもう非常に奇異怪怪な犯罪をもうこういうような完全犯罪に近いのを絶対解けへんやろという前振りがあるんですね。だからそこがちょっとあの古畑の任三郎の作品と似てますね。だから問題をさっき提起しといて、うん、まあまあ解決していく推理を謎解きしていくっていう、もっとこうまた古畑がもうこう入り組んでくるとこれから面白いなと思ってたんですけど、もう作らないんですか。情報によると
ファイナルということで多分もうないと思うんで、
はい、田村正和さんが確かもうなんか自分もだんだん年を取ってきたんで、うんうんうん、そのもう終わりにしたいみたいなこと。
あ、そうなんだ。
まあ三谷さん今映画の方行ってます
からね。あ、そうですね。今マジか。
はい。
今やってます。はい、ね、
うん。ぜひみんなで見に行きましょう。
最後ちょっと宣伝。
あ、 ありがとうございました。ではまあタモリのまた情報先走りレポート楽しみにしております。
はい。
はい、ということで、本日2曲目いきましょう。
はい。スイングアウトシスターズでブレイクアウト。
京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍越前総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。あのね、先週土曜日、
はい、
ちょっと友達と宴会がありました。
お、
飲んだね久しぶりに。
いいですね。
もう随分飲んでもう未だに声が枯れてます。
そんなに飲んだんですか。
いやいやいやいや、そうようやって久しぶりにみんなつぼがつきましてね。
ああ、
ねえ、
まあ飲んじゃいますよね。
飲んじゃいますよね。本当にもういけません。本当に目を覚まさな。さあ、この番組目玉コーナーの時間やってまいりました。
はい、
まずはおたけびから皆さんよろしくやります、 それぞれの人生に学びあり学びますということで、本日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。ご紹介申し上げます。
はい、キルト作家の林さよこさんにお越しいただいております。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
さよちゃん
お願いします。
もうあの2回目でございます。
そうですね、
ね、
はい、
前回9月、
はい、そうでした、ね、はい、
9月18日やったと思いますけども、
はい、まだスタジオが前の時、
前の狭い、はい、もうほんまにもう並列で並んでやってる時のね、
はい、ありがとうございます。
あの時11月に、
はい、
あの作品展、
はい、お寺ハウスさんで個展がありまして、ね、はい、
そして今回も、はい、なんと明日からなんでございますけど、はい、どこで、
はい、四条祇園の西里さんで、はい、西里ギャラリーでさせていただきます。
これはまたですね、超大作が数々あるということで、これはもうぜひお越しいただきまして、はい、2回目のとこ登場でございます、
はい、ありがとうございます。
この前回ももうお聞きになっている方もおられますけども、今日はもう一回ですね、この林先生のですね、はい、いろんな作品のお話を聞かせていただこうと、
あ、ありがとうございました。
本当ありがとうございました。終わらせてください。これから始まりますね。あのうちのタモリンとかね、あのこれまだ高校生でございます。
はい、
はい、このハリも大変です、この子の子はね。
そうですね、
はい、ね、はい、学校でないのもう今は。あ、
高校
あ、
中学高校はやってないです。小学校でやったのが最後です。
家庭の中学でなんか家庭の時間ってあったんちゃうのかな。
あ、
ないの。
家庭科あるんですけど、
あるんだけど、あの
調理実習かパソコンしかやってないです
。ダメじゃん。
片付けない。
片付けない。またそんなこと言ってくれ。使うんだよ。マッツもやらないですか、裁縫とかそういう針仕事は。
いや、あんまり家でやらないですね。
やらないってやる機会があるでしょう、うん、なんなと。
いや、でも服もそんなにこう、うん、ね、ボタンのついてる服もそんなにないですし。
あ、そうなんだ。
はい、
なんかちょっとこうほころびるとか、ちょっとなんかほつけるって直そうかなみたいなとか。
もう全自動ミシン。
あ、そうなんですか、今は。
いやいやいや。そんな。
ああ、なんかそんなのありましたけど。
ええ、
なんか、もう、もう常に針を持ってはるわけでしょう、ね。
私の場合は、1日1回針を持たないと落ち着きません。
落ち着きません。
はい。
もう、この、経歴を見ましても、はい、高校、桃山高校お出になって、
はい、
桃山高校と言いますと、
はい、
私も、練習試合に行ったことあります。はい、多分どうでもいいですね。それから、桃山高校出てから、
はい、
もうずっとその、服飾関係ですもんね。
はい、そうです。
ずっと針ですね。
はい、その前から、はい、もう幼稚園の頃から針は持っておりまして。
お好きですか？
はい。
一寸法師みたいな人ですね。
で、母もその私に針を教えた記憶がないぐらいから、あなたは針を持っていたと言っています。
危ないですよね、考えた。小さい時は。
そうですね。
チクチク、ちょっとやってるんじゃないですか？
いや、それもその自分が針を持って針を持ちにくかったという記憶もないんです。
はあ、
すぐ塗ってたんです。
すぐ塗ってた。
さら器用な方だったんですね。
はい、で、なかった記憶がない、本当にないんです、人に。
もう何でもできるんですか？じゃあもう何でもできます。
何でも、まあ、いや、できるんですね。
何でもできるんですか？
はい、
すげえ。
生まれ持った才能ですよね。
生まれ持った才能言うてる場合ない。タモリ、
ありがとうございます。
しかしそれはすごい、女性から見ても尊敬するでしょ。もちろん
尊敬しますね、すごい。
あなた方は持ったことない人たちは
全然こう自分ができないからこそこう、 もう
でもいつからでもできますよね。
ええ、できます、できます。
そんなこと、
いつでもぜひお教室に。
日本人は器用なんでしょ。
そうですよね。
と思いますけど。
うん、だから生徒さんも全く針を持たない方もいらっしゃるんですけども、はいはい、雑巾ぐらい縫えますかっていうぐらいの方も来て、はいはい、ちゃんと縫えてますので、はい、全く大丈夫です。
やりなさい、あたあた。ちょっと自分のちょっとしたもんでもね、梶田さん、ね。いりませんか。
やろうと思えばやれますけど、そのふ着るのがちょっと。
あ、そうなんや。既製品でまあこと足りてしまうっていうのはまだいかんのかもしれないな。100円ショップでもちょっとした巾着持ってたりとか、
うんうん、はい、そうですね、今は売ってますから ね、 売
ってますね。私は男心で、男心というか男心として、
はい、
例えば僕方はジーンズを買いますやん、 ほんなら容器切らなあかんの、僕は容器切らなあかんね、カバンできるんちゃうかとそれあのもし 俺に裁縫技術がもしあるならば、
はい、
ポシェット容器できるよティッシュケースから財布から
ジーンズ生地で、
はいはい、あ、容器に余るんです。
あ、そうですか、ぜひ私に何か作らせてください。
余るんですわ。あ、そうですか。いつも余るんですわ。ほんまこれもなんかもったいないな思って
作ってもらいましょうよ。
どんどんどんどん君言うてる前から何でもできますか、はい、何でも作れる。よく縫い目が見えんようにこううまいことこう内側にそんなこともできるんですか。
あ、できますね。
あの革製品がどうなんですか。
あ、革はね、あのそういうミシン持ってませんので、あの縫えないと思うんですけども。あ、そ
うそう、
はい、
革もんでたくさんほつけてるんですか。それは無理ですか。
あ、ちょっとそれはちょっと無理かもしれませんね。
さあ、いや、しかしそういう技術がもう駆使されてですね、
はい、
この、まあ、林先生独特の世界を切り開いたのはこの町は切るとですよね。これまあ同じ、まあ、パッチワークというかキルティングというか、
はい、
もう中でも、まあ、私、まあ、前回9月の時も言っとったんですけど、
はい、
まあ、これはこんなみんなが好きなんで、もう本当に細かいと思いまして、
もう実物見たらすごいですね。
大体一面の生地にワンパターンでこう、はい、縫い込んでるだけの多いですもんね。
あ、そうですね、うん、あの皆さんパッチワークというとその幾何学模様のパッチワークをもう完璧に思われるので、あの私の作品はこんなんですよって写真を見せないと分かっていただけないですね、はい、
またこれ刺繍とはちょっと違いますからね。
あ、そうです ね、
うまくその細かい技術を、
はい、
まあ、こうパズルのようにして
縫い合わせて、縫い代が全てあります。
これがもうすごい、今日でも作品見ましたね、松さん。
もう見ました、すごかったです。
実物、
はい、
ちょっとどうですか感想は。
もうなんかあれなんですよね、こう本当に一個一個この小さいのが全部ね綺麗に計算されて、
そうです、
もう
またこうちょっとこう立体的にも見えるしね。
はい、もう一個一個なんかで、例えばこう白でもなんか3種類ぐらいのこう白があって、
なるほどなるほど、
それを綺麗にこう組み合わさってできてるんですよ。
あ、そうそうそう。タモリンどうですか。
いや、うちのお母さんにも見習ってほしいです、
ね、親子で縫われるんだお母さん聞いてありますか。お母さん怒らはるんですもんね、あんたの直しとるから私。いやいや、しかしまあ、あこまで細かい、なかなかね、これ特殊技術だと思うんですけども、今回はギャラリー西里さんやられるということで、
はい、
これ1週間ですか。
あ、1週間あります。1週間、はい、
今回何点作品でしたっけ。
今回22点出します。
22点、
タペストリーが9点、
はい、
学装作品が12点です。
21点ですねどっちでしたっ
け。21点です。はい、すみません、計算に弱いので。
なるほど、
すみません。
21点、
はい、
これはもう超大作。今回は、
はい、
今回の新しい作品は何点あるんですか。
あ、2点です。
2点、
はい、
これがそのうちの2点のうちの1点が超大作。
あ、はい、あの久々の大作で、
はい、
あの清水寺を表現したんですが、縦が90、
縦が90、
横が222あります。
じゃ畳よりちょっと大きめですね。
そうです ね、はい、
すごいです。
すごいですよね。
これ大体作品、これが完成するのにどれぐらいかかるんですか。
6ヶ月かかりました。
6ヶ月って半年やんけということはこれ2枚作るのと1年。
そうですね。
は
ー、あの同じ作品を2枚は絶対もう私も
しない、
無理です。
俺は1日で何時間ぐらい作業するんですか。
1日 4,5 時間は縫いました。
4,5 時間、もうそれが限界ですかね。やっぱり、
いやいや、もっと縫います。
縫いますか、
はい、あの時間があればずっと縫います、はあ、
仮に、
はい、
まあまあ、昼食ちょ、あ、ちょ、なんで昼食かよ朝食昼食夕食、
はい、
きっちり取りまして、
はい、
でまあ休憩もある程度取りまして、
はいはいはい、
詰めてやりましたと1日中、
はいはい、
そうすると大体何時間やらはるんですか。
そうですね、8時間から10時間は縫えます。
やってますか。
はい、ね、寝る直前まで縫ってますので。
寝る直前まで、
はい、
どの辺で寝ようと思うんですか。どの辺で寝ようかなという、
まあその1日の切りの仕事っていうのがあるので、
ああ、
あのこの辺までやらなければならないっていうのはあるので、あの
ああ、
そこまでやったら、
そこまでやって寝る、
寝ます。
それで詰めて、もしやったら半年よりもうちょっ
と、あ、もうちょっと早いかも、
できる可能性あるけど、はい、まあ、それは体が持たんわね。
え、でも大丈夫、
大丈夫、
はい、
好きだから、
好きだから大丈夫で、最近あの、ま、昔はもっと早かったんですが、
はいはい、
最近はいろいろ、まあ、ちょっと雑用とか外出が増えてますので、
まあね、
あの6ヶ月かかったんですが、
はい、
昔だったらこの作品だったら 4ヶ月ぐらいでできたはずです。
あららら、
なんです。
すごいですね、はい、4ヶ月ですか。
はい、
その集中してはる時間帯でも一心不乱、まあ多少電話もあるでしょうし、
はいはい、
あのお客さんもあったり、
はいはい、
いろいろ所要があると思いますけど、
はいはい、
でも一回こう張り持ち出したら、
はい、
もうずっとこうもうここ切りまではやってしまうみたいな。
そうですね。
はあ。
でももちろんラジオとか音楽は聴いてるんですよ。
あ
の、
あ、そうですか。
無音ではなくて、
まあ、ながらながらで、
まあながらで、あの心の中は楽しみながら、
ルンルンと時々涙ぐんだりして。
そうですね。する時もありますよ。昔を思い出して泣く時もありますよ。
でもやっぱそのね、やっぱ音楽って大事でございます。ね、そうやっぱ BGM っていう感じで、
はい、
その曲によっても乗ったり乗らないかと
する。そうですね。はい。でも癒しの曲が多いですね。
ああ、そうですか。
はい、はい、
まあまあそこで今日はちょっとリクエストをお持ちいただいておりますので、一、はい、曲。ね、行きたいと思いますけど、ちょっとその後またいろんな話を聞かせていただきたいと。はい、
はい、Rクルーでアイムコンツェルン。本日のゲストはキルト作家の林小夜子さんにお越しいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、今回2回目のご登場でいただきますけど、はい、明日から祇園西里の、ね、
はい、
ギャラリーで、
はい、
松井いつまでやらはるんでしたか。
6月の24日までです ね、
ね、
はい、
毎日何時からですかこれは。
11時から7時までで、はい、金曜日が8時までと最終日がだけ、16時までになってますね。
なるほど。そしてこの林先生の特徴と申しますか、前回にもご紹介申し上げたんですけど、はい、朗読を、
はい、
ね、
はい、朗読をさせていただきます。
この朗読をこのキルトの前でというかキルトに囲まれて、
はい、
お越しになっている方も一緒になってお話を聞くというね、
はい、
これが、ね、名付けまして語るキルト展という、ね、
いいですね、
ネーミング、
これ名付けよう
よ。出たよ。細いとこでいろいろ仕事します。これは私も気に入ってるんです、語るキルト、
いいですね、
ね、キルトに囲まれて、はい、その林さんの先生 あのこの朗読がね、たぶんいいですよ。あだ朗読とかね、
はい、
やっぱその専門の世界にいましたから、
はい、
ね、かあの劇団ひまわりですか。
ああ、そうですか。はい、すごい。
先走りしましたね。はい、ということで今日、はい、今回の、
はい、
朗読される日がいつですかと言いますと、
6月22日日曜日2時からですね。
はい、2時から。はい、これ2時に行きますと、林先生の朗読と、まあ、もう作品と囲まれてと、
はい、
ね。
はい、
で今日はちょっと特別に、
はい、
皆さんお得、ね、お得でございます。この今日の放送聞いておられる方はちょっと先にこの朗読をちょっとだけ、
はい、
ちょっとだけですけどね、全部言うとはできません、
はい、
先生にやっていただこうと思うわけでございます。
やった
ちょっと今のアルクールをちょっと BG で静かに流せますか。静かに、いらない、いらないだそうです、いらないだそうです。すみません。なんかでもこのアルクール流れるんですよね、会場では。
会場では、
ね、会場ではなく、
はいはい、
朗読の時いりませんね。
全然違う。
全然違うんですよ。すみません、
すみません、
はい、僕は聞き間違ってました。はい、はい、お願いします。
吉橋道夫作、ほこたて。雨は留吉が布団の中から聞いた。少し降ってる。でも上がりそうよ。サクサクとキュウリを切りながら女房のお清が答えた。飛び職人の留吉は布団を蹴って起き上がると、ふんどしのまま土間へ降りて表の戸を開けた。二日間降り続いた雨がようやく小降りになり、西の空がうっすらと明るかった。よし、行ける。今年の祇園祭りもあさっては宵山である。二日前に下櫓だけを組んだ鉾が雨の中で出来上がりを待っている。留吉は急いで朝飯を流し込み、お清がはぎれで作った人形を腹掛けの中へ入れて家を飛び出した。水たまりをひとっ飛びふたっ飛びしながらかけていくと、もう平八が娘のさよの手を引いて待っていた。相変わらず早いやないか。へい。平八は三月ほど前に江戸から来た職人である。ちょうど鴨川から堀川まで燃えてしまった銭屋の大火事の後で職人が欲しい時だった。
江戸の鳶職人千蔵の弟子正門を持ち、小さな娘の手を引いてふらっと現れた平八を親方は留吉に任せた。留吉は平八の目の中にある暗い影のようなものが気になったが、試しに使ってみた。使ってみればくるくるとよく動き、身も軽い。時々ヘマもするが、とにかく仕事熱心である。その上口数も少なく、酒を飲むでもなく博打を打つでもない、恐ろしく真面目な職人である。親方と富吉は平八のために身元引き受け人になって小さな家を借りてやった。平八はどこへ行くにも娘のさよを連れて歩いた。仕事場へも連れてきた。今年三つのさよは平八が仕事をしている間中、かんなくずや木切れを集めて遊んでいた。この子も親に似て無口だった。だがその顔は実に愛らしく、切れ長の澄んだ目は見ているだけで吸い込まれそうだったし、白いぽっちゃりした方はついつい手で触ってしまいそうだった。留吉はよく平八を冷やかした。トンビが鷹を産んだちゅうのはこのことやで。その度に平八は照れくさそうに笑い、さよの背中を押して向こうへ行ってしまう。それでもさよが来たおかげで仕事場の空気が和やかになった。さよはもらったまんじゅうを細かく細かく割って、職人みんなの口の中へ放り込んで歩いたり、かんなくずを山のように積み上げてその上で寝てみたり、昼飯のお茶を一つずつそろりそろりと運んだりした。嫁をもらって七年にもなるのに、まだ子宝に恵まれない留吉はそんなさよを自分の子のように可愛がった。今日もおきゅうに作らせた人形を大切に持ってきた。さよ坊、ええもんあげようか。留吉がそう言うと、さよはまず平八の顔を見上げる。平八はこっくりとうなずき、黙って留吉に頭を下げた。留吉はしゃがんでさよに言った。さあ、目をつぶって、手を出して。言われた通りに出したさよの手に、人形をそっと乗せてやる。はい、開けてええよ。あ！さよが小さな声を上げ、パッと目を輝かせた。そして本当に嬉しそうに笑った。つられて笑いながら留吉は両手でさよを抱き上げた。ほーら、さよ坊、今日は鉾を立てるぞ。ずっと天まで伸びる高い鉾やぞ。そんな二人を平八はまぶしそうに見つめていた。
ありがとうございます。たくさん読んでいただきました。ごもったやね、ごもったやね。そんなにたくさんありません。
すみません、ちょっと下手くそで、すみませんでした。
いやいや、とんでもない。もう聞き入ってると長いこと聞かせていただきましたけどね。これやっぱり当日の楽しみを置いといてもらうと。
そうですね。
でしょ。ここでうっかり全部読みそうやから、先生。
これ食べていいか分からない。
ちょっとよろしい、ちょっと。当日22日、はい、ね、2時からギャラリー西井さんでね、この朗読も兼ねて、兼ねていいますか、その作品に囲まれてですね、朗読されます、林先生は。ぜひですね、行っていただきたいと。マッツも、なんかやってますね、朗読。朗読っていうか、何でしたっけ。
着ドラっていう。
着ドラってまだこれ、どんなんですか、着ドラって。
はい、携帯配信の音声ドラマです、ね。
そうなんですか。
そんなやってますね。
そのまま恥ずかしいです。
いや、素晴らしいですね。聞き入ってるのとストーリーの中に入り込んでしてふ、はい、と気づくと4分ぐらい時間経ってます。
どこで止めようかなと思いながら。
いやいやいや、思ったよね、思ったよね。
時間が経つのが早かったです ね。
あっという間に過ぎましたけど、これは何ちゅう作品ですか。
あ、
今の
ほこたてというの作品です。はい、
これは京都のなんかほこ町といいますか、
はい、
ね、昔のなんかこう風情がある風景がこう目に浮かびますな。
そうですね、ちょうどこの朗読のサークルの発表会で練習してたのでね。
なるほど。
ちょうど今回祇園祭りの近いのでいいかなと。
はいはいはい、そうそう、そういうと祇園祭ですからね、もうじき。
ああ、そうですね、
はい、しかも 林さん先生の作品展行かれて、はい、いや私もこんなん作ってみたいなと、まあ、思う人もいるわけでございます、はい、でその方々には教室を開いておられると、
はいね、はい、
こちらが入会金が何ぼですか。
1万円です。
1万円で月謝が
6000円です。
6000円月2回
月2回です。
はい、何曜日教室を、は
い、今火水土の教室が入っていただけます、
ね、これ材料費は別で。
別です。
でも記事とかは自分で探してくるんですか。
あの1年目の方には全部セットで私が揃えます、は
い、あそうですか、はい、それでこうなんかテーマがあって、
はい、
みたいな。
はい、そうです。まあ、京都の町屋を中心に作っていくんですけれども、
はい、はい、そうですか。今は生徒さん全部で何ぐらいある
んですか。今は20人ぐらいですね。
あ、
はい、
もうどんどんこれまた増えそうですけどね。
いや、どうでしょうか、
ねえ、もう朗読を聞き入ってしまいましたからね、
はい、
なんかもうもったいないなと思いますけど、
すいません。
続きを聞いた人は、ぜひで22日に行っていただきたいと思います、はい、本日のゲスト林先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで本日のゲストは、
はい、キルト作家の林小夜子さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ねえ、もう本当にもうね、もうサービス精神旺盛ですから、ドキドキしましたけど、もうストーリー終わってしまっちゃうかなとそんなことないやろけど、どうなん、 BGM 行かないで、もう行きますかね。 BGM ちゃうわ、一曲行かずに、はい、
今日は曲ないんですか。
ないんです、もう海斗さんのコーナー行かなければね。はい、いいですか。
一曲行きましょうか。
行きましょうかって、行きますか、行きますか、はい、じゃあ海斗さん、じゃあご準備いただきます。じゃあ本日3曲目、はい、
あ、4曲目ですね。
4曲目、ごめんなさい。
R クルーで Any Old Time of the Day。
京都三条ボンズカフェ、この番組は正午やつや総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。さあ、
はい、
もうカジトファンお待ちかねの第3週目でございますから、行かなければ、はい、行きますよ。ジマさん準備よろしくございますか。いいですか。はい、これね、順番こう違いますよ、ね、迷う中で、ね、しんちゃんの
この本
読んだ
ということで、
すごいエコーですね、
今日はどんな本をおすすめでございましょう。
はい、はい、哲学個人事業
で出たよ。これなんか面白そうですね、この本の、ま
あ、敬愛する鷲田清和先生
の、ね、先生、はい、
大阪大学総長、
はい、
もう何冊か紹介してますけど、
はい、はい、
眠れない夜にこれを読んですぐ眠りましょうと。
眠れない夜に哲学の本読むとすぐ寝る。
そんな使い方ですか。
そういうものがいいかなと、
そうですね、
とにかくね、うん、
はい、
哲学ってね、
はい、
まあ先月哲学者もゲストに来られた
んですけど、関西先生お越しいただきましたけど、
ね、すごいでしょ、哲学って知らなくても生きられるけど知っといてもいいかなみたいな。
そうですね、哲学にすごくこうなんかかき立てられるというか、意欲もやす、女性は少ないかもしれませんけどね。
あ、なんか結構こう難しそうっていうイメージがなんか先に立っちゃいますね。
私はことごとく試験落ちましたけど、全部哲学科を受けました。
ほう
大学受験の時なぜか語学部、最後顔一枚残ったの語学部でしたけど。
哲学科っていうのはなんで受けはったんですか。
いや、哲学科志望で受けてるんですよ、文学部のね。いや、哲学が好きだったそのところ。もうそこひねくれもんというか、物事をひねくれてひねくれてひねくれてひねくれて、もうねじりすぎみたいな。
なんかでも哲学科ってそういうイメージがありますね。
その時はね、なんかその自分のねじれてることが哲学で解けるかなみたいな。哲学さっぱり分からないんだけど、全然意味分からないの読み漁ってたんですね。全然分からないですわ、ほんまに正直。だから今海田さんおっしゃるようにすぐ寝れてしまう。
これを読むと
高校時代さっぱり分からなかったけど、
ね、いやこれ面白いですね。23人のね、哲学者のそれぞれ殺し文句をね、
殺し文句ですか、
フリーライターの永井さんがちょっと押し田先生相手に聞くという感じのね、
あの梶田さん の, そのちょっとなんかワンフレーズ、その哲学者 の,
あの、はい、どなたでもいいんですけど、
はい、
最初がケルケゴールなんですけど、
はい、
ちょっと読んでみましょう、
はいはい、
人間とは精神である。精神とは何であるか。精神とは自己である。自己とは何であるか。自己とは自己自身に関係するところの関係である。
なる
ほど。すなわち関係ということには、関係が自己自身に関係するものになることが含まれている。
来たぞ。
それで自己とは単なる関係ではなしに、 関係が自己自身に関係するというかそのことである。
ええぞ。
だから半分ぐらい聞いたところからよく分からなくなってきました。
これね、私は分かりますね。私高校の時りょうちゃんって言われてたんです、はい、この頃は。で R ですよね、りょうちゃんは。
ああ、はい、
ね、RYO、
はい、
R の存在という詩がいっぱいありますね当時。
ほう、
R はなぜ存在してるかと。
ほうほう、
ね、でこと複数とは何かと。でこと孤独だと思う錯覚っていう怖さですね。孤独というのは誰が決めたんだと。
あ、
ね、で孤独と決めるのは自分であって、孤独じゃないよと多くの風も鳥も草も私に語ってるんじゃないかと。で そこであるの存在を誰が認めてるんだとみたいなことをね、やたら書いてる詩がバカみたいにありましたね。本当に
見てみたいですね。
いや、もうわけわからんかったんですね、その頃は。でもそういうなんか今の難しい、まあ、言葉で、まあ、全然違いますけど、もっと僕の浅いですけど、そういう哲学のひね、こういろいろこうね、文字が面白いですね、はい。
いや、まあぼーっとしてたい時とね、人間ってこう、はい、自分のことをとにかく言葉を尽くして尽くして、うん、なんか分かりたいとする時っていうのが
あるんでしょうね。
あるわけですよね。だからそういう時に、まあそういうものが必要な人もいるわけですよね、
うん。このタイトルが書いてたら面白いですね、この本の。
そうそう、
ねね、
殺し文句から入る哲学の入門ということで、
これが殺し文句になるかどうか分かりませんけど。
はい、でも何かの時には殺し文句になる
なりますよね。
なんか自分の中で迷いがある時とかですか、
だから全然いらん時はいらんけど、
はい、
だから例えばこういうのでぼーっとこうね、はい、読んでたらこう、あ、そうかって思える時も難しいと思っててもあるかもしれん、それが人間のまた面白いことじゃないかな。もういらんいらんと思ってても、なんかふっと言われたことにね、ハッとするっていうことが、
なるほど、
何らかの状態の時にあるから哲学ってずっと続いてきたんじゃないかなと思うんですね、うん。本当はその言葉っていうのは物の実態を表せないもんだっていうふうに仏教は言ってきたと思うんですけど、言葉にとらわれすぎるから人間しんどくなるんですよっていうことを ね、本当は仏教という宗教は言ってきたんですよ。でも人間ってその言葉で説明したい時があるから、こんだけもういろいろ言葉尽くして分かろうとする学問も
あ、
大事にされてきたっていうことをもう一回確認するという意味ではね、はい、大変いい本じゃないかと思うんですね。
今日は梶田さん3冊ほど、その鷲田先生の、
え、まあ、前他の書もちょっと紹介してくれましたけど、ね、自分この不思議な存在とかね、
シリーズでね、
待つということとかね、
はい、ずいぶん前にご紹介いただきました。
まあ勉強してさせていただいたというか、はい、法話にも使ってますけど。
なるほど。
え、その他の2冊も結構その哲学的なことが書いてあるんですか？
そうですよ、哲学者ですから。つまり今の待つということと、本は待たない社会、はい、そして待てない社会と、いつしか失った待つことの意味を問うと。
あ、
待つということは人間にとってほんま大事なことやけど、今待てなくなってるんじゃないかっていうことを、ね、哲学者から現代社会をご覧になって。
あ、
ね、携帯電話普及したら待てなくなってでしょ。
ああ、そうですね。すぐ
答えが欲しいと。
ポスト入れてから郵便着くまで3日、2日待てっちゅうね。
今もメールで。
メールで30分銀からどうなってんのみたいな。言ってる僕もいるんだな、これが。もうあのいらんこっちゃね、ほんま。待て待て。
自分がどう納得するかやから、うん、あの、答えなくってもね、自分の中ではそうじゃないかなと相手のことを思ったら、もうそれで終わってしまってることも結構多かったと思うんですけど、
あ、そうですね、
今何かの答えが欲しいとか説明が欲しいとかいうなりすぎてるから、逆にその説明が自分の思いと違ってたりすると自分で苦しめたりしてるんですけど、前はその待ってる間にね、そうかもしれんなと思って、はい、
うん、
向こうはそうじゃなかったかもしれないけども、
あ、
自分の中で納得できてた、解決できてた問題もあったかもしれないんで、
はいはいはい、うん、だから何でもかんでも答えは出ないっていうことですよね、解説さん、
うん、
ね、
だから、
うん、
なまじ答えもらってしまうと違ってたのかって言って、はい、かえってそのまた堂々巡りしたり、
そうそうそう、
せっかく解決してたのに自分の中ではまたこう戻したりするっていうことで、はい、悩みを深くしてるところも現代人はあるかもしれないですね、
うん、なるほど、
そんなことを含めて本当とか、
ね、あ、なんか言われてみると、確かにそういうことあるかもなっていう感じですね。
長いスパンで物事をこうね、はい、見つめなければ、
うん、
思いますよ、本当にそんなすぐ答え出ません、何でも。 本当にイエスかノーがもう求めすぎやねん。
は
あ、ほんまイエスとノーの間がないじゃんっちゅうね。これに気づくのに僕も随分あの時間かかったけど、でもそう思うな。だって今でも答えないもんね。でしょ。
そうですね、
うん、答えないと思うんだ。
いや答えてないですが、うん、今日の紹介した本でも人間ってずっと人間とは何かっていうことを考えてきたわけですけどね。そ
う
そ
う、
いろんな人哲学者がものすごく考えて考えて、うん
はい、
そしてもうその人によっていろんな答えがあるわけでしょ。
はあ、そうですよね。
でもその考えることが意味があるみたいな感じ。
そういうこと、そういうこと。世の中はね、自分を認めてくれへんとか言ってね、はい、言っちゃったりなんかして、なんか無茶なことするやつが世の中出てきてるわけですよ。ね、そんなことない、誰もそんなこと言うてへんしみたいな、うん、勝手にそういうふうに自分を追い詰めていくっていう仕組みがまた嫌だね。
あ、
うん、そんなことないんでしょう。もうそこはじっくり考えなければ、あっという間の1時間、うん、
あ、
はい、何の いいね。今月から、はい、というか今週から、
はい、
このうちのアイナーの新しい曲、うん、というか書き下ろしね、ちゃうスカイ、スカイ、はい、これがこれから流れるということで、これが流れるとエンディングテーマになります。
あ、いいですね。
来週は海田さん、
はいはい、
あ、もう一回紹介します。哲学個人授業、鷲田先生、
はい、鷲田清和プラス長谷明の、
はい、対談式になってますけども、
そうですね、
はい、出版社は、
バジリコ株式会社、
はい、
1500円プラス税です、
はい、
今本屋に並んでますので、
お買い求めください。よろしくお願いします、はい、さあそれで来週はですね、
はい、
公開ライブの、ね、最終火曜日ですから、
はい、
24日8時半から、ラジオカフェで行いますけれども、松野、来週はどなたが出られますか。
はい、クサンチピータさんが来られます。
これはもうあのソロユニットでね、うん、クラシックギターと歌、いいですね、
いいですね、
女性ですね、はい、ぜひ皆さん8時半に、
はい、
ボコ町三条のラジオカフェへ足を運んでいただきたいと思うわけでございます。さあそれでは、それぞれの自己紹介は冒頭にありましたから何を言ってるんでしょうか。この番組は、はい、バッツン、
はい、この番組は、
はい、
正午院八つ橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
はい、ということでタモリまた先走りサポート楽しみにしてます、
はい、
ね、まだいろんな角度で、
はい、
ね、調べてきてください。
はい、お願いします。
はい、ということで京都三条ボンズカフェ杉若でした。
マッツンでした。
タムリンでした。
あ、新章でした。6月12日は将軍八橋さんの八橋式でした。ありがとうございました。
ご協力ありがとうございます。